はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、矢沢です。
最近読んだ漫画で面白かったけれども、世間的には、むちゃくちゃメジャーではないから、ここで話すことでみんなにも興味を持ってほしいなと思ってる漫画の感想を言うシリーズ第2弾です。
長いです、どうも。そうです。
今回は、奈落のアドゥという、アドゥですね。奈落のアドゥという漫画の感想を
見
ましょう。
この漫画知ってるかなみんな。
まだ難しいのが、絶対みんな知らへんわっていうほど読者がいないわけでもないと思うんですよね。これがまた。い
や、そうなんですよね。これ結構ヒットするんですよね。
なんだかんだで単行本も6巻まで出てるし。
最終回に対する批判の嵐ブログめっちゃ出てくるんですよね。
あ、マジであったんや。やっぱり。うん、
結構出てますね。
そっか。うん。まあ結論から言うとね、まあ事情はどうかわかんないですけど、読んでる限りはむちゃくちゃ打ち切りで終わったなっていう漫画なんですよ。
まあ、なんでしょうね。くしくも、同じ、全く同じ意見ですね。
で、個人的には、まあこの漫画にとか作者が考えているであろう本質的なテーマとかコンセプトっていうのが、おそらく途中で、こう、遮られた上で打ち切られたかなっていう風に受け取ってしまうような割り方をしたので、
うんうんうん、
個人的にはもうちょっと続いて欲しかったなと思うんですよね。
まあ、打ち切りじゃないとしたらちょっと申し訳ないですけど、まあ、おそらく打ち切りだと思うんで、ちょっと切ないですね、これは。
なので、まあ、最終回に目があるという、まあ、気持ちもわからんでもないかなと。
うんうんうん。
なぜ、まあ、物語中盤までの期待値が結構高かったからね、ほんまにこれどうなんのってめっちゃ思ってたので、読んでて。
ていうか、めちゃくちゃ面白かったんでね。
そうなんですよ。で、やっぱりね、最近その漫画自体の内容の話ってないですけど、うん、なんかやっぱりこう、悲しいかな、まあ、単行本がどれだけ売れたかで、なんか人気判断されて、
うんうんうん、
まあ、出版社側としても売り上げに直接繋がらへんかったら続けとっても儲けないし、やめようか、みたいな判断で終わっていくわけですよ。世の中の
多くの漫画は。そうですね。それは誰が悪いわけではないので仕方がないですけど、
でもやっぱり物語だけを楽しんでるという軸だけで見るとそんな残酷な話はないなと思って。
うん、いやそうですよ、本当に。
でもこれも全てまあ売れてないという事実があるからそうなってしまうわけでね。
まあ、ちょっとまあ、並べちゃダメですけど、まあ僕もひしひしとそれはいつも感じてることなんで。
やっぱり悲しいかな、なんか、売れるという、まあ出版部数の数値であったり。まあ、売り上げであったりっていう、その結果が、まあ、世間の評価っていう軸っていうのが、やっぱり大きなところを占めてしまうから。
そうですね。
そこを判断にされて終わってしまうっていうのを、悲しきことなんですけど。
うん。
でも、稀に終わってから意外と人気出たから続き出たみたいなとこあるじゃない、ものあるじゃないですか、なんかたまに。
ありますね。
あんな感じでこう、今回僕たちがこの漫画の話をすることによって、復活せえんかなってちょっと思ってるんですけど。
まあ、なんちゅうか、無理やりに綺麗に落としましたよ終わりしてないじゃないですか。ってことは、続き出るかも
なかも。まあよくある、俺たちの戦いはまだまだこれからだ、みたいな感じで終わってるから。
そうですね。
続けようと思ったら続けれるわけですよ。
そうそうそうそう。だからそこにチャンスはあるんじゃないかという気持ちで今喋ってますけど。
で我々の力が、どこまで及ぶのかって、そんなね、なんか怒った話はしたくないですけど、やっぱりもう誰かがこれ面白いと言わないと伝わりもしないわけですよ。
そうですね。で、やっぱりまあ物事何でもそうなんですけど、終わってからのやっぱものが多いので、どうしても、出てくる声っていうのは。
いや、だから、最近ね、特にそう思うんですよね。なんかやっぱりこう自分が個人的に楽しんでた漫画があって、まあこの話どっかでせいまあそれしたいよなと思ってたら終わるとかね。そんなめっちゃ多いんですよ。で、自分のこの番組がどれほどの人に聞かれてて、どれほどの影響力があるかってわかんないですよ。そんな世の中で言うところのインフルエンサーぐらいまで自分が力を持ってるとは思わないですわ。で、それでも、やっぱりこの面白かったってあの時に言ってたらなんか変わってたのかなって思ってしまうんですよね、最近。
いやー、そうですよ。変わりますからね、絶対。
だから本当に面白かったものはその時に面白いって言わないといけないよなって、そう思うんですけど。まあ残念ながらこの奈落のアドゥはもう完結してるんですけどね、一応。ただ、面白い漫画なんで、今からでも皆さん見ても何も遅くはないんじゃないかなと。
もうほんまに面白いですからね、正直。
作者の方自体はもう次の漫画書き始めてますけどね、なんか。
あ、そうっすか。
なんか赤色やったかな、そういうゲームがあるんですけど、そのコミカライズをなんか最近始めたみたいで、あ、次の 仕事始まってるやんってめっちゃ僕思いましたけど。
まあ、それはそれで仕方がないですね。
でもどこかでこの奈良子のアドゥはちょっとね、ちゃんとした完結まで持っていってほしいなぁ、なんか。なんか話もめっちゃ面白かったし、絵も好みやったし。
うん、そうですね。これはもう人を選ぶでしょうけど、好みでしたね。
なんか、うん、僕的な感覚で言えば、ベルセルクぐらい行くんちゃうんでめちゃ思ってたんですよ、勝手に。
いや、僕それちょっと言おうと思ってたんですけど、そのベルセルク感がすごいなって思ってたんですよ。もう一巻読んだ時点で。なんか、ちょっとダークヒーローでももちろんあるし、アポロジーが逆なだけで、なんていうか、どこまでストーリーを言っていいかわからないんですけど、これ。
まあ、一応まあ、ネタバレはちょちょ挟んでいくので、もう別に制限なく言っても構わないんですけど。
いや、ベルセルクが逆って、な感じがするのは、人間がどうやって化け物になっていくかみたいなのを感じてるんですけど、
うん、
アドゥは逆じゃないですか、その、うん、化け物がどうやって人間になっていくかみたいな話なんで、最初から結構僕の中で引きがすごく強かったんですよ、うん、その設定の時点で。
そうね、まあ設定だけ先に言うと、まあアドゥっていう、まあ魔王がいるわけですよ。物語の世界観から言うと、よくあるなんか、中世ヨーロッパを、モチーフにしたような剣と魔法のファンタジーの話なんですけど、まあ、ご多分に漏れずその世界観の中には魔王っていう存在がいて、この漫画の中には12でした
っけ ?12 ですね。
の魔王がいるんですよね。で、その中でアドゥっていう魔王が一番強いんですよ。
うんうん、
でもこのアドゥが人間に興味を持ったことによって人間になろうとするんですよね、なんか。
そうですね。
で、その条件として他の魔王を一体倒すごとにアドゥ自体は人間に近づいていくんですよね。
ということは、どうなると?
どうな、な、ど、となると、どう言ったんやろ?なんか、まあ、アドゥは魔王を倒し続けると、結果として人間に近づいていくので、弱くなっていくんですよ。
そうですよね。
で、弱くなるってことは、うん、アドゥだけの力では魔王を倒せなくなってしまうんですよね。
はい、はい、はい。
でも魔王を倒さないと、アドゥは人間になれないから、どうにかして魔王を倒さないといけないんですよ。
うん、うん、うん。
で、そういう相反する、なんか要素とかジレンマが発生する中で、アドゥが、実際の人間と知り合って、そいつらと仲間を、関係を築くことによって、まあどうしていくのか、みたいな、そういうところも面白さの一つであったんですけど。
うん。
やっぱりその、魔王が人になるっていう、その過程ですよね。僕もそこをどう描いていくねんっていう部分がすごい興味があったから。
そうなんですよね。
で、その魔王が人に近づいていくっていう、その過程の中では、その単純に身体能力とかね、
うん、
そういう戦うパワーだけではなくて、やっぱり価値観みたいなところもあるわけですよ。最初の方のアドゥは、なんか人の世にこう潜り込むために人の形してるんですけど、
うん、
もう価値観が圧倒的に人間のそれじゃないんですよね、なんか。
そうですね。
まあ単純に言ったら情がないとか分かりやすく言うと、そういう感じの描かれ方をしてるんですけど、
うんうん、
そういう人が持ちうるであろう、僕たち人間が、まあ、生きてるだけで共感できるであろう、まあ、情とかそういう共感できるような能力がもう欠落してる状態なんですね、アドゥがね。
うん。
で、そんなアドゥがどうやって人になっていくんだっていう部分が、物語の最初にもう提示されるから、もうそこだけでどうなっていくねんっていう期待感がめちゃ強いんですよね、なんか。
そうですね。本当に。
で、ベルセルクみたいになるっていう話の続き。
正直別に、ほとんどの人に共感できないキャラしか出てこないと思うんですよ。
うん、
なんか。それがなんかすごい、ワクワクしましたけどね。なんか。まあ、冒険感があるんで、そもそも世界観的にはワクワクはするんですけど、
うん、
なんかそういう物語の中に出てくるキャラって、大体がまあ、くどいというか、濃いじゃないですか。
うん。
うん。で、まあ、それをどういうふうに落ち着けていくのかなっていうのがすごいあって、
うん。
で、なんかもともとそのアドゥがそうなように、だから他のキャラクターとかも、出てきた時みんなくどくてあんま人の話聞かない奴ら多いと思うんですよね。
うん。
それがこう進んでいくごとにみんな割とちょっとずつこう強調するようになっていってるなっていうのもあったんで。
そうね。もともとの世界観として、そもそもこの漫画の世界は魔王にこう人の世界がなんか侵略されてるような感じやから平和じゃないんですよね、そもそもが。
うん。
もう人間たちはいかにその日を生き残るかっていうことだけで生きてる人たちやから。
そうですね。
まあだからみんながみんなこう主観的やし自分のことしか考えてないし、なんか、うん自分が生き残るためやったら、周りの人間も出しにするみたいな人も多いような世界なんですよね。
そうなんですよ。だから、意外とその、アドゥだけじゃなくて、その出てきた当初とかに関しては、みんなあんまり、なんやろ、 人間らしくないって言ったらまあ言い過ぎかもしれないですけど。
いわゆる平和な人のようで僕たちがね、
うん、
当たり前だと思ってるような価値観がないような人たちみたいな。
そうなんですよ。だから、それがちょっとずつこいつら全員、なんていうんですかね、優しなっていくなとか、人のことを考えるようになっていくなっていうのが、うん、なんか全部連動してる感じがあったのもすごい面白くて、うん、なんか。まあ、その辺が意外と、ちょっと僕はですけど、ベルセクと被ってるところも感じてしまって、なんか。
まあ、そういう物語が持つ世界観とか、漫画が持つ、なんか、うん、どうなっていくんやろ、この漫画っていうワクワク感とか、そういうメジャー対策に引けを取らないような漫画力を持った漫画や、けーって俺はめっちゃ思ってたんですけど。
そうなんですよ。だから、で、まあでもどんどん弱なっていくって言ったら、まあ、なんていうんですかね。どんどんなんていうか、まあ、丸くなっていくわけじゃないですか。アズ自体。
アズがね。うん。
そうそう。で、そうなった時にどういう風にこう、なんていうか落ち着いていくのかっていうのが、うん、物語全体として。うん、で、あ、もう倒せんのかとか、まあそういうベタなとこもあるし、うん、なんか、どないしていくんやろなっていうのがすごいあって、なんか。あと、キャラクターも意外と繋がってたでしょ、うん、なんか序盤出てくる、
うん、
モブかなっていうようなキャラクターが、なんかこう、紐づいてるキャラが最後の方でボンボン出てくるじゃないですか、うん、なんか。あ、お前繋がってたんや、みたいな。あ、お前兄弟やったんや、とか、なんかいっぱい出てくるんで、なんかすごいワクワクしたんですけどね。なんで、だから、そんな、打ち切られちゃったかな、みたいな。
いや、まあそうなんですよ。もうその先が見たかったのにっていう気持ちだけなんですよ、この漫画に関しては。
めちゃくちゃ面白かったんで、正直。
アドゥもすごい良くてね、なんかその、最初はもうただの人間じゃないから人間のことなんか分からへんのですよ。でも人間に興味があるから人間のことよく聞くんですけど、結局人間の感覚がないから人間からするとお前変やぞって思われるような感じなんですよね。
うん。
で、なんかどっかのシーンなんか面白かったから、こう答えた方が人は良い風に思うだろうから、こう答えとこう、みたいな感じで、なんかこう。
そうそうそうそうそうそう。
機械的になんか人のような反応をするとか、なんかそういう、裏側の話がすごい面白くって。
ありました。
でもなんか周りにいるパーティーの仲間たちは、なんかアドゥ、なんかそこで信頼をしてしまうとか、なんかそういうなんか、ずれた面白さみたいなのもあって、なんか。
なんかでも、その同じようなパターンのシーンの中で、そうやって答えたのに信頼されない、なぜだ、みたいなの
もそう。
なんか。これが人というものか、みたいなシーンのがあって、面白かったですね、それも。
な、人間の感情が何らかのルーチンで動いてるわけじゃないんだっていうところを理解できないっていう、なんか、ある種なんか機械みたいな心ですよね、魔王というか。
そうですね。でもなんか、後半に行くにつれて、ちょっとだけ本当に感情を持ったりするじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
それとかもめちゃくちゃ面白かったんですけどね。
だからそこがどう描かれるのかなってむちゃくちゃ興味があったんですけどね。
そう
なんかもう、終盤の畳みかけ具合が完全にもう終わり決まってるからそこに行こうとしてるやん、みたいな感じで。
いやー、そうなんですね。だから戦い、なんていう、まあ、うん、コミカルにしすぎちゃダメですけど、そう、打ち切りとの戦いなのかな、みたいな感じがあって。描きたいところがそこじゃないんだろうなっていうところにすごいなんか物語咲いてる気がして、正直。ちょっと悲しかったんですよね、そこが。個人的には。どうなんでしょうね。でも続こんだけ、面白いと思ってる人でもめっちゃいると思うんですけど、
ね。いやー、これは人気あったと思うねんけどな。
正直。
キャラクターもみんな面白いですよ。だから、ね、アドゥがその人になっていくこととは相反して、その、元々人間やった剣士のやつがいるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ヨングでしたかな。
うんうんうん。なんか、変な刀使うやつですね。
そう。あいつも最初、悪魔になんて勝てるわけねえよ、ガクガクブルブルみたいな感じやったんが、それでもやるしかないみたいな感じで、だんだん強くなっていくんですけど、
はいはい、
ちょっとずつ自分がやっぱ侵食されていくんですよね。なんか、ある、とある事情でこう、悪魔の力にこう侵食されていくじゃないですか。
うんうんうん、
だから、アドゥと相反して自分はこう、人ならざるものになっていくんですよ、ちょっとずつ。だからその相反する両方の過程をどう描くんかなと思ったら、やっぱり最後畳みかけるように早い展開やったから、いきなりめっちゃ強くなってるみたいな感じの、がっかり、がっかり、みたいな。そんな簡単になったらあかんてみたいな感じで。
まあめちゃめちゃ強なってましたけどね。
そうなんですよ。あとなんか人間側のなんか切り札みたいな勇者いたじゃないですか。
はいはいはい。
あいつもなんか超絶ヒーローかなと思ったら意外とそうではなくて。
イシューハストですよね。
なんか槍使いのやつね。
うんうんうん。
あいつの存在とかもすごい良かったんですけどね、なんか。
良かったですね、あれも。
人間的にはものすごい切り札やと思われてるんですけど。
煽りがすごかったですね。
いざ頑張って魔王と戦ったら足元に及ばないんですよ。 でも、そのイシューハスとか、イシューハスト自体もなんか自分の限界とか分かってそうなんですよね、なんかね、なんか。それでもなお自分は、なんか自分の役割をこう、担うみたいな感じでめっちゃ頑張るんですけど。ああいうのとかめっちゃ良かったんですけど、それも最後、シューンってなんか、なんかもう、大人の事情で、シューンってなんかこう、畳まれていくような感じの中に巻き込まれて終わるみたいな。
あの、イシューハストがやられた、まあ、先にいろいろあるじゃないですか、あの、助けてもらってど、あのくだりもめちゃめちゃ良かったですね。もうだから、すごい良かったんですけどね。
あの、ちょっと不細工な女の人に助けられるとでしょう。
カロリーのね。序盤のあの引きね、すごかったな、ギュンターって書いてますけど、あの、うん、あれっすわ、あの、取り調べで、あの、手取られるやついるじゃないですか。
はいはい。
あいつが、あの、気狂ったかと思いきや武器庫探してたのくだりめっちゃ良かったですね、なんか。そう、諦めない心、大事なのは諦めない心だって言った先に気狂ってるやんと思ったら、お前裏書いてたんかいと思ったらほんまに諦めてるやん、みたいな。もう、すごい2点3点するあの感じとかめちゃめちゃ良かったですね。
世界観的にも、ストーリー的にも、キャラ的にも、すごいいいものを、いいというか、おこがましいですけど、いいというのは、良いんですけど。残念、ほ
ん
と、終わってしまったのがなんか、残念。
かつ希望タグつけるべきなんじゃないですか、これ、今回。
これどこに言うべきなんですかね。やっぱもう出版社にこれ終わら、復活させてくださいとか、言うべきなんですかね。
いや、どうね、ツイッターじゃないですか、今の時代逆に。
もともとこれもどこで連載しとったんか俺知らんしな。これもなんか無料のところから知って、単行本買った口やから。
でもなんか、ナルクナードゥのハッシュタグ自体はなんかありますね。
初でコミッククリア。コミッククリアっていうのはどこが連載してるんだ？あ、ウェブ漫画雑誌か。
旧エンターブレインって書いてますね。
ああ。
角川。
で、恒例の出張でなんか俺ニコニコ漫画かなんかで知ったんですよ。はい、最初。ナルクナードゥも、1話、2話はまだ無料で見れますよ。
お、マジですか？
はい。リンク貼っとくんで、ちょっと皆さんも見てくださいよ。
そうですね。見て、発信できる場合がある方は、ぜひ発信。
まあ、面白いって。
したらいいんじゃないでしょうか。
面白いって、もう、ツイッターで言ったらね。
あ、久しぶりにあの、プロローグのとこ見たらもう、なんか、あの、うさんくせえ。さんくせえな、こいつ。
なんかこう、必ずしも頼りがいがあるかというとそうでもないキャラやから、安心できひんキャラですよね。そもそもとして。強いけど。
そう
ね。
うん。
いやー、これはちょっとね、読んでほしい。今回の配信を聞いた人は、僕たちの感想をぬかんの関係なしにね、ちょっと読んでほしいっすね。
そうですね。これまあ、出てくる魔王が、その、特殊能力をちょっと持ってるじゃないですか、大体。うん、最後の方に行くにつれてどんなんなんかなっていうのもちょっと楽しみだったんですけどね。
確かに。
なんか順番的には弱くならないといけないじゃないですか。だから、例えば第1位の魔王とかどんなんなんやろみたいな。
まあ、最後に出てくるね。
そうそう。でも一応この英雄感の人たちよりは強いわけでしょ。
うん、
ってなると、どんなノリなんやろなみたいなのはちょっと思ってたんですけどね。
確かになぁ。一応魔王同士もなんかこうね、魔王同士欺いて出世したれみたいな感覚もあるんですよね。なんか序列変えたれみたいな感じで。
うん、これもちょっとすごい面白かったんですけど。
やっぱり魔王の中にもすげえ頭あるやつとかがおって、こう、栄養に利用されていたりとか。そういうのを逆手にとって、いかにこう、力ない状態で魔王を倒すかみたいなね。
そうそう。そうなってくると、最後の敵であるはずの一番弱い魔王は何だろうっていうのはちょっと、興味津々でしたね。寝ないとかなんかなと。
まあ、単行本の6巻の最後の方に設定資料みたいなの載ってるんですけど、はいはいはい、そこは第8位までしか載ってないんですよ。
そうですよね。
その幻覚見せるやつですよね。それが8位ですね。
うん。うんで、なんか7位が炎と風、
うん、
で、6位が泥と腐敗らしいんですよ。
うん、アホなやつですね。
で、5位が トゲって書いてるんですけど。
9位、10位、11位、12位は、もっとしょぼくなるってことなのかな？
あ、逆ですね。だから、12位はアドゥなんで、4、3、2、1ですね。
あ、弱いやつから順番に倒していっとったんか。
あ、ね、強いやつが第12位って言われてるんですよ。
でそうですね。1位が一番弱いってことですよね。
そうそうそう。だからあと4人いるはずなんですよ。
一番アドゥが弱くなった状態で一番強いやつをどう倒すんだっていう話と、その一番強い魔王はどんなやつだっていう話ですよね。一応この6巻の最後の方に誰かと戦ってるのはそいつなんか？
どうなんやろう。
なんか最後ようわかんないんですよ、俺なんか。
わかんないですね。うん。最後もうなんかはい、想像に任せまーすじゃないですか。だって。
いやでもこの、でも終わり方は、続編あったらやるでっていう。
うん。
なんか、イシルの望みで書いた終わり方やな。
うん、匂いするでしょ、うん、だって、天使のこととかも全然バラしてないし。
うん。うん、いやちょっとこれは復活してほしいです。
そうです。
出版社を変えてでも。
まあ、よければぜひ変えずに、そのままね。平和的に言っていただければいいんですけど。
まあ、今回の話はそんな感じですかね。
そうですね。まあ、二巻なんで。まあ、
ただただ終わったことが残念だっていう話で、できれば復活してほしいっていう。そのためにみんな面白いから読もうぜっていう、ただそれだけです。
まあ、単行本売ってるはずなんで。
はい。
ぜひ。
はい。お送りしたのは、沢田信也と、
はい。ありがとうございました。
また次回さようなら。
さよなら。